皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日のテーマはですね、かねてから私がぜひ扱いたいなと思っていたテーマなんですけども、あるジャンルにおいて、例えばテクノロジーとか文化とかルールとか、それぞれに進化をしていくことっていうのは当たり前のようにありますよね。10年、20年、30年、例えば我々が生まれた頃と比べるとこんなにも進化した、変わったっていうことって世の中にいっぱいあると思うんですけども、そのことによって多くはもちろん我々自身も恩恵を受けているわけなんですが、一方で功罪でいう罪の部分、あるものが進化したゆえに、これがちょっと自分としては何か部分的に気に入らんとか、なんか認めづらいとか、そういうことも一方ではあろうかと思うので、そういうことを発言していただけないかなと思いまして、このテーマで参ります。では内田施設長からよろしいですか。
はい。まあ自分が一番、まあこの進化したことによって自分が衰えてしまったなって思ってるのは、もう間違いなくカーナビですね。カーナビという言い方ももうちょっと古くなってるじゃないですか。もうむしろ私カーナビも使わない。Google マップで全て動いてるんですけど、以前はそのまあ地図を調べてたじゃないですか。本で。もうで、それをもうやめて、まあ、今もインターネットで Google マップで調べる。何分ぐらい、どの道を通ったらこんな感じ。で、しかももう家の外観までわかる、建物の外観までわかるっていうような状況で調べているじゃないですか。もう、次からカーナビはいらんなって私は思ってるんですけど、車に関しては。もう、だから、本当に、ただ、何が一番自分にとって情けないかっていうと、もう、一回行ったところは大体覚えてたのにもかかわらず、二回目行くときでさえもう Google マップで一応登録してしまうんですよ。間違えてしまったらどうしようっていう心配があるので、もうこれは自分は本当に情けないけど、もう Google マップ、むしろスマホ、Google マップですよね、なければ動けない自分が、なんていうのかな、この方向感覚をなくしてしまったなっていうのは。
つまり、その野生の感というか、方向感覚というか、そういうものが進化によって自分から駆け落ちてしまったっていうことが、
そうそうそうです、
財の部分ということ。
そうです。
なるほど。
これ皆さんこういうのないですか？
ある。
ありますよね。
でも Google マップ見た方がその時の渋滞情報で今まで右やったんを左って言ってくれたりして、それはそれで便利ですよね。ですのであえてそこへ乗っかって、もう自分らの対価を見過ごすっていう気持ちの入れ替えで進んでいく方がいいんじゃないかなと。
いや、それ言うたら終わりやん。
まとまっちゃうじゃないですかこの話。
うん、それ言うたら大概のことはそうやね。今の方がええに決まってんねん絶対。うん、
その下調べで言うと、例えば前日に Google マップで下調べして、まあ前日とかまあちょっと前に確認するじゃないですか。例えば急な渋滞とか、急な工事とかで、下調べとはまた別のコースを示してくるときあるんですよ。賢すぎて。もうそれも自分がついていけなくて、え、ちょっと待って、下調べこっちやったのになんでこっち化されるんやろっていうのとかも、もうなんかそういうのもなんか情けないなって思います。
ああ、振り回されてる感がね。
あ、そうなんですよ。今までやったら自分の覚悟と自信で走ってたのが、もうすべてこれに Google マップ様にお任せしている自分が情けないなってよく思います。
確かに昔って道わからんとコンビニ寄ってマップルとか買ったよね。もう今売ってないもんね。まあ売ってる店もあるんでしょうけど、基本売ってないよね、マップルって。
サービスエリア泊まって地図とか確認してましたよね。
してた。
見てました。
なんやったら抜け道マップっていうのも売ってたもん。じゃあ次、三浦主任お願いします。
はい。じゃあカーナビの話が出たので、車関係で私が思ってることなんですけど、ミッション車が、まあ、ほとんど。
マニュアルミッションですね。
はい。マニュアルミッションがもうほとんど出回ってないと言いますか、新車で買うのはもうある一定の機種、車種だけで、もうほとんどない状態になってきてますよね。 で、私は割とその若い時もミッション派だったので、一番最初に買った車もミッションだったんですけど、で、今すごい、シフトレバーも今すごく変化してて、回してドライブに出るとか、ちょっと当たっただけでドライブ入ってるのをガチャって、画面で見ないともうほとんどわからないような状況の車とか、プリウスとかはもうポッと当たっただけで、ドライブ入ってたりとかするんで、なんかそういうものが進化していくのはすごく非常に最新のテクノロジーなのでいいんですけど、反面やっぱりそのニュース見てて思うんですけど、高齢者の事故とかっていうのが踏み間違えとか、ギアの入れ間違えとかっていうのが認識しにくくなってるのかなっていう。あれ、それこそミッションだったら踏み間違えって一切ないじゃないですか。踏み間違
ああ、でも
え
それ以
って一
前
番
伊
ね。
藤主任も一緒のこと言うてた気がする。
なので、ミッションっていう部分をもう一回復活させて、ある程度の年齢に行ったら、ミッションしか運転をしないっていう世の中になったら、事故はなくなるんじゃないのかなと。認知機能も上がるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。
割とみんな思ってんのやったら、それありえるのかな。
これね、
けど
私、
そ
か
の。
かりつけの先生と話してた時も、先生全く同じこと言ったんですよ。もう、それ一緒のことを思ってましたっていうような話でちょっと盛り上がったんですけど。
だからシンプルになりすぎて、逆におろそかになってしまうってい
う
う。
ん。
事故でも減るやろうか。ちょっ
減る
と
と思
俺
い
は
ま
そ
す
れ
け
わか
ど。
らんけど、
運転できなく
そ
な
の、
るっていう認識はでも高まりますよね。
でも、坂道落ちてくのじゃないですか。
そ
そういう事故
う
が
ね、
ないの
判
か
断力
な。
や運動能力が随分求められますよね。
でも、それがなかったらもう運転できやんっていう認識はできますよね。
ああ、なるほど。それは一理あるね。確かに。何歳以上をミッションのみってなってくると、もう私無理やっていう人は確かに確実に増えそうな気はするね。
坂道発進できやんようになったら、ちょっと返納を考えるとか。
ああ、なるほど。あ、伊藤主任言ってたことの意味が改めてわかるわ。
でもそれってなんかテレビで社会学者の方も一緒のこと言ってましたもんね。高齢者になったら、
ええ。
マニュアル車に変えて、で、それでの運転できなかったらもう免許を返納するのが一番ベストじゃないかっていうのは私もテレビで見たことあります。私、ここ最近車検で本当に最新の車に乗ったんですけど、すごいですね。オートドライブ機能とか。私今日、オートドライブ機能で中性バイパスを、58キロに設定してアクセル踏まずに走ってたんですよ。で、前に詰まってくると、57キロに設定しているにもかかわらず、スピードちゃんと落とすんですよね。怖っと思って、もうこっちはブレーキ踏む気満々なんですよ。でも、ちゃんと落ちてくんですよね。すっごいなと思って。でも、それに慣れたら怖いなと思って、なんかよくわからなかったですけど、私はもう、だから右足めっちゃブレーキ踏む準備でずっと、その57キロオート運転してもらってたんですけど、なんかすごいな、これと思って。みんなどうやってこれ運転しながら、なんかしてるんかなと思ってたんですけど。
高速では使いますけどね、私。
日常的にすごい使います。
あ、そうですか。
ほとんどオートドライブで行ってるかな。
じゃあその時右足ってどこにあるんですか？
ね、チューブラリン。
チューブラリン？
ブレーキ左、右足アクセルやね、伊藤くん。
あ、せや、左足ブレーキでしたね。
F1 方式やね。
怖
そうでした。伊藤主任、左足ブレーキでしたね。
でも、身体的には楽ですけどね、やっぱり。その緊張感がなくなるっていう意味で、まあ、ね、言い悪いありますけど、近づいたら自動でブレーキかけてくれたりとか、事故の心配が少なくなるので。
昔、クルーズコントロールっていうのは、
あ、
ト
そう
ヨ
で
タ
す
の
ね、そ
車
う
に
では す
つい
ね。
とって、俺、それは全然使い方わからんだのも、伊藤くんが教えてくれて、伊藤くんが運転してるときに、これ便利ですよって言って高速でやって、あ、そんなんあんねやって思った。もうそんなんでも20年
そうです
か、あ
ね。
るいはね、それ
あ
以
り
上
はあり
に
ます。
前の話だと思うんで、よっぽどやっぱり伊藤くんは、なんていうの、先見の明があるっていうか、その文化の先をファーストキャッチしてるよね。
成長 今回初めて知った感じ。
いや、前、
力あるのは知ってましたけど、いざちゃんと目の当たりにしたも初めてだし、それに、その恩恵に、委ねたくなかった。 自分が今まで。に初めて使ってみたところ、あ、こんなもんなんやって思いながら、でも使いながら自分は不安で仕方がないので、やっぱり自分のその踏み具合、力の込め具合でどれぐらいのスピードが出てて、で、その瞬間に何かあった時にすぐに右足がブレーキを踏める状態にないと、なんか嫌だなっていうのが思ったので。
一定のスピードで走ってて、自分はブレーキ踏まないけど前が詰まってきたらだんだん速度落としてくる、その時にはブレーキランプはついてるんです？
それ疑問に思ったことあります。私高速走ってて、
でも結構その何て言うんですか、ギリギリギリになってスピードが落ちる感じではなかったですよ。意外と早い段階から、車間距離広い段階からもう結構スピード落ちてきたんで、アクセルの加減でっていう感じやからブレーキランプはついてないかもしれませんね。
ああ、なるほどなるほど。ああ、アクセルをもう踏み込まずに離してる感じで減速してるとブレーキランプはまあ踏んでないですもんね。
で、結構最近の車ってなんか近づきがピピピピピって言ってくるじゃないですか。多分あのピピピピって言った時に減速してると多分ブレーキランプはついてるんちゃいますかね。
ああ、そうですね。だと思います。
ですよね。
後ろにおる人怖い場合あるな。
でもなんか後ろからぶつかってこへんのかなってちょっと心配になって。
減速っていう段階は多分ついてないと思うんですけど、ブレーキってなると、
ああなるほど、エンジンブレーキとフットブレーキの違いみたいな感じや。
なるほど。
ドキドキどこ走ってると、急にブレーキ出てきますけど、むっちゃ怖いんですけどね。前に何もないのに、稲葉走ってると、急にブレーキつくときあるんですよ。
あ、ブレーキ不明みたいな。
はいはい、何もないんですよ、前。
アクションの誘導が日本語でパーンと出てくるってことやろ。
はいはいはい。
あ、出てくる、あれ、時々。
出てます、出ます。
あ、出ますか。
出ます。
前に何もなくても。
うん。
例えば、一方通行の看板がどっかにあって、それを拾ってしまったときとか、赤くブレーキピーって出てきますね。
そう。
でも、ブレーキはかからないよ。
うん。ブレーキはかからへん。でも、なんか、ブレーキ不明みたいな。
出ます、出ます、出ます。
ワンオン、ワンオンみたいなのがボーンって出てくるもんで、めっちゃ焦んねん、あれ。
みんなあるんですね。
逆に俺も安心したわ。俺の車だけおかしいんかなと思ってたわ。
感度が良すぎるんでしょうね。
でも私、車買った時に、それが出なくなった方が、むしろ故障を疑ってくださいって言われましたね。感度がいい方がまだいいんですって言われました。
生しぼり。